おはようございます。私は成長の家本部講師の岡田慎太郎です。第2回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、成長の家ってどんな教え、問答有用成長の家講習会をテキストに、自分らしく生きるとはどういうことかというテーマで話をさせていただきます。一般に自分らしいということは良いと思われているようです。自分らしさとは何でしょうか。髪型や服装で個性を表現することでしょうか。それとも何らかのポリシーに基づく人との接し方全般のことでしょうか。私は若い頃の体験からこの答えを見出しました。本日はそんな私の体験をお話しします。私は16歳で高校を中退しました。夢の実現のためでした。強い競走馬を育てることが夢でした。必要なことは学業ではなく、乗馬技術を身につけることです。だからさっさと高校を辞め、北海道の競走馬の育成牧場に住み込みで勤め始めました。しかし、世間知らずの16歳だった私はホームシックにかかり、牧場の責任者とトラブルとなり、すぐに逃げ出しました。働き始めてわずか3ヶ月後のことです。しかし、夢を捨ててはいません。愛知県にある実家近くの馬の牧場で、また住み込みで働き始めました。しかし、ここでも人間関係が悪くなり、1年ほどで辞めました。2度の失敗で自信をなくした私は焦りました。ちょうど高校の同級生たちの大学への進学が決まっていく頃でした。その人たちと自分を比べていたのです。そして、あいつらに勝つためには金持ちになることだと、極端な考えを持ち始めました。夢はどこへ行ったのか。ついた仕事は若い女性に宝石を半ば強引に売りつけるようなもので、未成年にもかかわらず月収は50万以上となりました。しかしなぜか心は晴れず、毎晩繁華街で遊び歩くようになり、買った車も事故を起こしてすぐ廃車となり、免許も取り消され、気づけば借金がありました。お金を得ても幸せにはならなかったのです。ここで本日のテキストの97ページを引用します。正しい希望を持つためには、私がこの希望を実現したとき、誰かが犠牲にならないだろうかと考えてみるとよろしいです。誰かが犠牲になるような希望は多分あまり良くない。実相において正しい希望とは言えない。そういう確率が高いです。引用を終わります。実相とは、神が作られた世界であり、本当の姿で、それは完全円満であると成長の絵では説いています。また人間の実相は神のことも言います。お金持ちになりたいという私の希望は、本当の願いではなかった可能性が高いです。人を苦しめてでもお金持ちになりたいと思っているのですから。しかし、次第にこのままの生活ではいけないと思うようになりました。その声に従い、宝石販売業はやめました。少し移動するのにもタクシーを使うなど、金銭感覚は完全に麻痺していて、一から働くこともバカらしくて嫌でした。たまに気が向いてアルバイトをしても、くだらないと思い、すぐに辞めるかトラブルを起こすかでした。そういうことを繰り返すうちに、家で何もせずに過ごす日々が始まりました。何をしてもうまくいかないので、イライラして母親に暴力を振るうようになりました。さらにその家庭内暴力は、家庭外へと広がっていきました。例えば、コンビニエンスストアでいきなり見知らぬ人に目があったという理由で殴りかかって店が大騒ぎになりました。中学や高校時代の友達は、そんな私との付き合いを拒むようになって離れていき、私は孤独でした。でもどうしようもなく、私は仕事もできず、両親や弟や道行く人に時折切れて暴れ、親は警察に何度も呼ばれる、どうしようもない人間となりました。そんな私の姿に悩み、母親が救いを求めて学び始めたのが、おばから知らされた成長の家の教えでした。母は京都府宇治市にある成長の家宇治別格本山という道場で、毎月開催されている錬成会を何度か受講しました。錬成会とは、成長の家の真理を学ぶ合宿形式の勉強会のことです。母は、私にも受講するよう勧めました。当時は日本の一部の宗教教団の犯罪行為が話題となっていたため、 私は宗教に警戒心を持っていました。だから何度も、うるせえ、誰が行くか、と断ったのですが、半年くらい経ち、参加を承諾しました。理由の一つは、母親の態度がおそらくその錬成会とやらに影響を受け、変化したことが確認できたからです。例えば母は、小さい頃から私の悪い面に注目することが多かった気がするのですが、その頃から、あなたは神の子だ、本当は素晴らしい、などと言ってくるのです。神の子と言われても、わからない私でしたが、悪く言われるよりはマシです。言葉や雰囲気が変化し始めた母と接するうちに、行ってもいいかも、と錬成会への参加を決めたのでした。錬成会を受講するために、京都府宇治市に行きました。この頃は、もう自分はどうせダメだと諦めていました。だから、人に対してもかなり横柄でした。毎月、髪の毛の色が、金や赤など様々に変わるなど、まず格好がおかしい。相変わらずすぐに切れて、手もよく出すし、道場の人の言うことも素直に聞かず、プログラム中に、講師が話す講話も聞かなければ、先祖供養などの行事にも一つも参加しませんでした。それでも、居心地の良さを感じました。なぜならば、人と話すことができたからです。道場の人は、横柄な私の話も親身に聞いてくれました。久しぶりに友達もできました。私と同じように、世を拗ねたような、若いのに過激な過去を持つ友達ばかりでしたが、話ができるだけで私は良かったのです。そんな理由で、宇治のことは好きになり、以降、何度も足を運びました。しかし、生活も性格も改善しませんでした。そんな時に、祖父が亡くなりました。私は祖父が好きだったので、この詩が答えました。祖父は、日頃暴れて無職の私を認識していて、心配したまま亡くなりました。どうしてじいちゃんが生きている間に喜ばすことができなかったのだろう、と思い、激しく後悔しました。情けないことに、働いてもすぐに辞めてしまうし、無職の自分にできることはほとんどありません。一度くらい錬成をまともに受けてみるか、それだったらできるし、変わるきっかけになるかもしれない、と思ったのです。私にも、次の引用文にあるように、良心があったようです。ここで本日のテキストの30から31ページを一部省略しながら引用します。人間はなぜ良心を持っているのか。我々の中に完璧な仏様、神の子がいて、我々がその本当の自分の意志から外れていることを教えてくれるのです。一種の危険信号が出る。それを出す本体のことを、聖鳥の絵では神の子と呼ぶわけですね。引用を終わります。錬成会で初めて聖鳥の絵の講師の講話を聞いてみたところ、なんと感動しました。次の講話も聞いてみたところ、これも素晴らしいと思いました。もっと早く聞けばよかったと思いました。他の行事にも参加するようになり、次第に私はそれまであまり考えたことのないことを考えるようになりました。それは親の気持ちです。私は確かに毎日寂しく、生きるのも苦痛でした。しかし、そんな私を見て、もしかしたら私以上に苦しんだのは両親ではなかったか、という気がしてきました。振り返ると母はいつも私を信じていてくれたことに思い至りました。怒鳴ろうが、暴れようが、あなたは大丈夫だと言っていました。時には辛くてそう思えない時もあったでしょうが、基本的には前向きな明るい母でした。成長の絵では、今そこに現れている姿のことを現象と呼び、仮の姿であると言っています。それに対するのが先ほど説明した実相です。ここで本日のテキストの21ページを引用します。聖鳥の家の教えの最大の特徴は、神が創造された世界の本当の姿、実相と、私たちが感覚によって、5つの感覚器官によって捉えた世界、現象と、はっきりと分けて考えることです。この2つの様相は、大いに違うということを前提に考えるのです。 この点を強調する宗教はあまり多くない。引用を終わります。続けて本日のテキストの106ページを一部省略しながら引用します。最も良い祈りは実相を祈ることです。自分の希望を祈るのは悪いことではありませんが、それは時に実相と矛盾していることがあります。ですから聖鳥の絵がお勧めしている祈りとは、私の希望が実現すれば自分が素晴らしくなるだけでなく、すべての人や生物が喜び大調和の状態になるというイメージを心に描くことであります。これが実相を祈るということです。引用を終わります。母は私の暴れている姿を見て偽物だと否定し、私の実相を神の子として祈り続けたのでした。父も似たような気持ちを持っていたと思います。寡黙な人でした。信徒ではなく聖鳥の絵の行事などに私が行くようになってもあまり興味を持ちませんでした。しかし息子である私が本当は素晴らしいということに対しての信念は強く、お前は本当はできるという言葉を時折私にかけてくれました。錬成会を受けているうちに、私はこのような両親の祈りと気持ちにやっと気がつき、愛されていると分かり、二度と親を困らせないという気持ちが芽生えてきたのでした。親に愛されていると分かると寂しい気持ちはなくなります。今まで暴れていた姿も親の愛を求める気持ちの裏返しだったと錬成道場の講師に教えてもらいました。そういう側面はあったと今は思います。それから徐々にですが暴力も収まり、アルバイトから始め更生に向かっていきました。両親の祈りによって私は救われたのだと思っています。宇治別格本山では住み込みで聖鳥の絵の真理を学ぶ研修生をしました。その後ようやく働き出し、また馬を育てる仕事をしてみたり、引きこもりの更生を援助する NPO 法人に勤めたり、有機栽培関連の仕事をしたりと転々としましたが、以前のように人間関係で揉めることも少なくなりました。仕事と並行して聖鳥の絵の教えを伝える活動もしました。かつての自分と同じように辛い思いをしている人がいれば力になりたいと思ったからです。そのような体験のあった私ですが、聖鳥の絵に触れて一番良かったことは何かといえば、自分のことを信頼し認められるようになったことです。それは何かを成し遂げてそういう気持ちになったのではありません。いつの間にか毎日の信仰生活の中ですでに神の子であることが分かったのかもしれません。その気持ちは安心感を伴うものです。その過程ではたくさん失敗もありました。ですがそれは現象ですから、間違いも犯しながら悲観的にならず、失敗から学んでやり直すというように、逆に積極的な気持ちを持つようにしました。この神の子だと自覚することと、それを現象である自分の人生、生活に表現しようとすること、この2つが今日のテーマの自分らしく生きるとはどういうことかに対して私が考える答えです。神の子の素晴らしさを表現する内容も、そのやり方も人それぞれで違いますが、楽しくて生きがいが持てるはずです。ここで本日のテキストの40ページを一部省略しながら引用します。私たちにはもともと神聖仏性があって、周りの世界も本当の姿は円満完全で素晴らしいのだという信仰があれば、大安心の心境で信仰生活を送ることができるのです。そして世の中で一見悪と見えるものは、私たちの本性である神や仏の善性が現れるまでの表現の過程で一時的に失敗があっただけであり、私たちにはそれを改め正しい表現をすることができる、そういう見方、考え方をマスターしていただきたいのであります。引用を終わります。人間は神あるいは仏のあらゆる恩徳を継承しています。そのことを神聖仏性を持つと聖鳥の絵では表現します。そしてそれは 善、すなわち良いことに違いないので、善政とも言います。私は今、山梨県北杜市にある青鳥の家国際本部で働いています。改めて自分の人生を振り返ってみると、我ながら信じられない思いがします。神の子であることの喜びを知らせて、悩んでいる人の助けとなり、また、悩む人自体が少なくなるような世界の実現を目指し、その時々を悩みながらも、一生懸命生きているうちに、今の仕事をすることになりました。これが私の自分らしさの表現です。いつの間にか、家族全員が青鳥の家を信仰するようにもなっていました。2012年に結婚した妻も、世界の平和を目指して、熊本県で青鳥の家の教えを伝える活動をしていた人です。青鳥の家の信徒ではなかった父は、2012年に亡くなりましたが、最後には毎日青鳥の家のお経や本を読むようになり、心も安らかでした。また、青鳥の家のことを空気のように無視していた弟も、仕事での悩みをきっかけとして、今では私もお世話になった宇治別格本山で職員として働き、本部講師法を務めています。母は相変わらず明るく信仰生活を続けています。家族で同じ青鳥の家の信仰という価値観を生きていて幸せです。最後に本日のテキストの99から100ページを引用します。絶望的と言われても希望は常にあります。つまり、我々人間は神の子であるということ以上に素晴らしい希望の種はないと思うんです。引用を終わります。自分は神の子と自覚し、人生において自分らしい表現をしてまいりましょう。それでは時間がまいりましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。